この番組は私鬼おろしが日々思ったことや感じたこと、好きなものの話をボイスブログとして記録することを目的に、また少しでも話し上手になりたいなというささやかな野望を抱きながら、ゆるっとおしゃべりするポッドキャストです。改めまして鬼おろしです。お弁当の蓋始まります。皆様いかがお過ごしでしょうか。そして本日お誕生日の方おめでとうございます。新しい一年になりますように願っております。さて今回はですね、恒例となりましたハッシュタグ大運動会を開催していきたいと思います。でですね、例によってまだまだ花粉症の症状が続いてまして、ちょっと声が枯れてたり鼻声なところもあるかと思うんですけれども、ご了承いただけると幸いです。はい、では早速ですね、ご紹介していきたいと思います。今回はですね、2020年2月20日にいただきました分からのご紹介となります。ディトリヒニードルホルダーさんからいただきました。10から13回拝聴。去年夏に小祝農場に家族で行きましたが、鬼おろしさんと同じで娘はダイレクト乗馬をとても怖がったので馬車に乗りました。娘は牛乳からバター作ったりアイスクリーム食べたりと大喜びでしたといただいております。はい、ありがとうございます。18個目から13箱目ですね、お聞きいただきました。小祝農場に行ったのは確認しましたところ10箱目でしたね。東北プチ旅行記として小祝農場に行ってきましたという話をさせていただきました。小祝農場ではですね、乗馬体験ができるんですけれども、馬が思ってるより一回りとか二回りとか大きいね、とても立派なお馬さんなんですよ。なので私はそれがね、怖くて乗れなかったっていう話をしてたんですが、娘さんもね、怖かったということでとてもわかります。そして馬車に乗られたんですね。私が行った時は馬車があったかはちょっと覚えてないんですけれども、そういうね、体験もできて羨ましいなと思います。で、小祝農場では乳製品を作ってるところ、この工場ラインみたいなところも見学ができるんですけれども、あと手作り体験もできるんですよね。そこで娘さんはバターを手作りされたり、アイスクリーム召し上がったりということで、非常に羨ましいなと、楽しそうだなと思いました。いや、手作りのバターとか絶対美味しいですよね。また行きたいなと思いました。はい、ディートリヒニードルホルダーさん、ありがとうございます。続きまして、あやほさんからいただきました。今まで聞いたポッドキャストということで、たくさん番組を上げてらっしゃる中におべふたも入れていただいております。いつもたくさん聞かれてらっしゃいまして、またこの後にですね、続くって書いてあるので、今回もたくさん聞いてらっしゃるんだろうなと思います。はい、いつもありがとうございます。続きまして、演劇ラジオかまさまさんからいただきました。今週聞いたポッドキャストその3ということで、おべふた入れていただいております。その3まで行ってしまった。今週はたくさん聞けた気がしますというメッセージも入れてらっしゃいますね。おべふたにはですね、35箱目ですね、スノーボード少林寺に続き意外といただいております。はい、35箱目はスノーボード行ってきましたっていう話をねした回でしたね。少林寺拳法のをやったことがあるんですよっていう話した時も、かまさまさんには意外ですっていうことをね言っていただいてたんですが、スノーボードも意外でしたか。もうそうですね、昔から体を動かすことは好きですね。スノーボードもやり始めたのは大人になってからですけれども、楽しんでおります。はい、かまさまさん、ありがとうございます。続きまして、あやなさんからいただきました。最近聞いたポッドキャストということで、こちらもたくさんあげてらっしゃる中におべふた入れていただいております。楽しく聞かせていただいていますというメッセージも入れていらっしゃいます。おべふたにはですね、大運動会ありがとうございますといただいております。いえいえ、こちらこそいつもお聞きいただきまして、メッセージいただきましてありがとうございます。 あやなさんからメッセージいただけたなと心の中でヘッドスピンしてますよ。はい、いつもありがとうございます。続きましてピエール加藤さんからいただきました。ん、なぜ昔の名前がと思っていたらレビューの紹介でしたか。読んでいただきありがとうございました。そろそろレビューの方の名前も書いておかないとですね、笑いといただいております。はい、こちらは前のお便り第4動画ですね、お聞きいただいております。一番初めにピエール加藤さん、昔の名前が偽花うさぎさんだったんですけれども、レビューをねいただいてまして、遅ればせながらご紹介させていただきました。私もですね、レビューを聞いてるポッドキャスト番組さんに書きたいなと思いながら書けてないので書きたいなと思っております。書いていただくとね本当に嬉しいので、その気持ちをお返ししてきたらなと思っております。はい、ピエール加藤さんありがとうございます。続きましてあやなさんからいただきました。たくさん番組のハッシュタグ上げてらっしゃる中におべふたも入れていただいております。こういった聞きましたよ、聞いてますよっていうメッセージがね届いてくるのが本当に励みになっております。いつもありがとうございます。続きましてネオさんからいただきました。ネオさんもですね、たくさん聞いてらっしゃる中におべふた入れていただいております。ネオさんもたくさん聞いてらっしゃるなという印象があります。ちょっとスレッドを開いて見てみたんですが、すごいたくさん上げてらっしゃいますね。いや、すごいですね。ネオさんの聞いてらっしゃる番組もなかなか聞いたことがない番組が多いので気になっております。はい、お聞きいただきましてありがとうございます。続きましてリトリーヒーニードルホルダーさんからいただきました。第13の2回、子供の頃父に盛岡冷麺食べたいとねだりましたが、あんなもんゴムみたいでうまくないぞと言われ諦めました。大人になってから食べましたが、焼肉との組み合わせは最高ですね。肉の油感をリセットしてくれます。辛さを自己調節できるのもいいですねといただいております。はい、こちらも東北プチ旅行記のお話ですね、お聞きいただきました。私も大好きで盛岡に行ったら盛岡冷麺いただいております。確かに麺に弾力があるので、ゴムみたいっていうのは、あながち間違ってはないかもしれません。なので好みはもしかしたら分かれるかもしれないですね。でもね、なんて言ったらいいんですか、すごく歯ごたえとその弾力のあるつるっとした食べ応えの麺と、あとスープがすごくすっきりしてるんですよね。冷たくてすっきりしてるので、焼肉とはね最高に合うと思います。食べたくなりますね。で、辛さを自己調節できるっていうのも、辛味っていうキムチ、キムチですよね、あれがこう自分で別皿で分けて出してくれるので、自分でね調節しながら入れられるんですよね。私は辛いのが好きなのでたくさん入れてしまいます。はい、リトリヒニドルホルダーさんありがとうございます。続きましてあやほさんからいただきました。今まで聞いたポッドキャストということで、またまたまたたくさんあげてらっしゃる中におべふた入れていただいております。はい、いつもありがとうございます。もうね、こんなにたくさん聞いてらっしゃる中にお弁当のふたも聞いていただけてるんだなと思うと、こう本当に光栄です。ありがとうございます。続きましてポッドキャスト大賞2023からいただきました。投票の後おすすめ番組です。投票方法は固定ツイートをご覧くださいということで、お弁当のふたの35箱目をですね一緒に挙げていただいております。これは前のお便り大運動会の時でもご紹介させていただいたんですけれども、ビッグバトボスオブザデッドの黒原ハルクさんがですね企画されているポッドキャスト大賞ですね。で、ありがたいことにこのお弁当の蓋の35箱目を投票してくださった方がいるということで、こんな風に知ることができて本当にありがたいです。で、このポッドキャスト大賞2020の企画なんですけれども、 投票の締め切りは4月3日ということで、まあ、今3月なんですけれども来月の4月3日ということですので、ぜひですねご興味ある方、このポッドキャスト大賞2020のアカウントの方をご覧になってみてください。はい、ありがとうございます。続きまして、ピエール加藤さんからいただきました。おじゃまじょドレミは妹が見ていたので呪文は頭に残ってました。懐かしい。ちびまる子ちゃんのエンディングも楽しい歌詞でしたね。僕の中で言葉遊びといえばラーメンズの小林健太郎さんがお上手なイメージがありますが、特にゴールデンボールズでのコントの五感祭りですね。お時間があればぜひといただいております。うん、おじゃまじょドレミの呪文とかエンディングとかご共感いただけて嬉しいです。そしてこのご紹介いただいてます、ゴールデンボールズのコント五感祭りというものをおすすめしていただきましたので、これ見てみました。うん、ネットでね見ることができたので拝見したんですけれども、まあ面白かったです。もう声出して笑いました。うん、あのですね、ご存知でない方はもうぜひぜひ検索してまずは見てみていただきたい。どこまで言っていいかなって今思いながらうんって言ってるんですけど、まあお料理の名前とか飲み物の名前とかをこう音というかリズムに合わせて言ってって最後にあーってなるっていうのなんですけど、まあ面白かったです。はいはい、ピエール加藤さんありがとうございます。続きましてネオさんからいただきました。またまたですね、たくさんハッシュタグ上げてらっしゃる中におべふた入れていただいております。こちら先ほどご紹介させていただいたツイートのですね中にこうたくさん挙げてらっしゃる中にですね、もう一回引き続き入れていただいております。いや、これはなかなか真似のできないことだと思います。36箱目ですね、お聞きいただきました、ありがとうございます。励みになっております。続きまして、ちはやさんからいただきました。36箱目拝聴しました。声に出して読みたい言葉ありますね。そしてつい覚えてしまう感じの和歌や短歌もそうですし、江戸とかいろは歌、九九など覚えたいものを語呂よく並べるのも百人一首は推していきたいです。ちはやだけにといただいております。はい、こちら36箱目ですね。五感とか語呂がいいものに惹かれますっていうことをお話ししたんですけれども、そちらお聞きいただきました。そう、声に出すとつい覚えてしまう、声に出してるとこう楽しいというか五感がいいから覚えやすいというものってたくさんあると思います。で、ここで九九もそうですよねって挙げられてるんですが、確かにと思いました。九九は九九の歌っていうのもあって、私それで覚えられたのもあるんですよ。うん、そして千早さんは百人一首をしていきたいとおっしゃってますが、そう、千早さんのお名前を初めて拝見した時にまず思い浮かんだのが千早ブルの歌だったんですよね。うん、千早ブル神よも聞かず竜田川からくれないに水くくるとはの歌ですよね。はい、正直に言います、カンニングしました、ごめんなさい。もうね、高校の時に頑張って百人一首覚えたんですけれども、今はすっかりさっぱり忘れてしまっていたのでカンニングしちゃいました。でもこのね、ちはやぶるっていうのがすごく印象に残ってたので、うん、このちはやさんのお名前を見かけた時にね、ちはやぶるのちはやさんかなっていうのを思ったんですよ。うん、なのでここで一つちはやさんのお名前の謎が解けたのかなと思いました。はい、ちはやさんいつもありがとうございます。続きまして、あやなさんからいただきました。36箱呪文懐かしいですね。ドレミちゃんは作画が私たち世代には懐かしい仲良しで連載されていた高梨静江さんだったのでいい大人すぎでしたけど見ていました。最近また映画やるのですねといただいております。うん、 映画やるんですね。それは知らなかったです。ちょっと気になっております。はい、そして36箱ですね、五感頃のお話をしてみましたのをお聞きいただきました。うん、仲良しは私も読んでました。仲良しリボンチャオとあって、私はリボン派だったんですけれども、私の姉がですね仲良しを読んでいたので、こう2人で仲良しとリボンを交換して読んでいましたね。懐かしいですね。ドレミちゃんはもう見てたのが、最近はね全然見てなくて、ずいぶん前に見てましたので、今となってはどんな風な展開になってるのかがわからないんですけれども、ドレミちゃんもねだんだんメンバー増えていったなっていうのをぼんやりと覚えています。うん、映画ちょっと気になりますね。はい、あやなさんありがとうございます。続きましてもっちさんからいただきました。31箱目拝聴、感想が遅くなってごめんなさい。帰省で駅も帰りも一泊するのは体も気持ちも余裕ができるので大賛成。旅行としても楽しめますもんね。不眼が行ってみたい、思わずググってみちゃいました。あと、こんなにちっちゃいのにめっちゃエビの感想めっちゃ伝わりますといただいております。はい、31箱目は年末年始にですね帰省した時のお話をしてみたのを聞いていただきました。我が家は福島県から関西の方までですね帰るので、まあ、車の移動となるといっぺんに帰るのが大変なのでね、途中で一泊するようにしましたっていうお話をしたんですけれども、大賛成といただいております。もうね、体の余裕がまず全然違います。本当に違います。で、途中でね立ち寄り、どっかに立ち寄るっていうのが、その普段行けないところに行けるので楽しいですよ。本当に楽しいです。で、そして不眼運河をもちさんはググって見ちゃいましたとおっしゃってるんですが、もしかしてアリアというアニメご覧になったんでしょうか。アニメ漫画ですね。またね、好きなアニメとか好きな漫画の話もいずれしたいなと思っております。こんなちっちゃいのにめっちゃエビのお話はですね、途中でお蕎麦屋さんで桜エビの天ぷらかき揚げですね、乗ってるお蕎麦をいただいたんですけれども、その桜エビがこんなにちっちゃいのにめっちゃエビって、そのままなんですけど感想が伝わりましたと言っていただけてよかったです。はい、もちさんありがとうございます。引き続きましてもちさんからいただいております。32箱目拝聴、コンベクションオーブン、うちの妻も気になってます。料理上手な鬼おろしさんにとってこれがあれば鬼に金棒ですね。美味しい料理がたくさんできるんだろうな。そして紹介している時のウキウキ感が伝わってきて、僕も何か買い物したくなる気分になりましたといただいております。はい、32箱目はですね、コンベクションオーブンが我が家にやってきましたというお話をしてみました。これがあれば鬼に金棒ですねといただいてますね。鬼おろしの鬼にこう何か道具、コンベクションオーブンですね、くっつけば鬼に金棒ということで、この表現がとてもいいなと思って読ませていただきました。今ですねちょっと置き場所に困っていて、ある場所から移動させて使っているという状態なので、なかなかねフル稼働ができてないんですよね。ないんですけれども、いいところ、ベストポジションを見つけてあげてフル稼働をさせてあげたいなと思っております。そして紹介してる時のウキウキ感が伝わってきましたと言っていただいております。もうなかなかこう、こんなものが良かったんですっていうのをねこう表現するというか、ご説明するのが下手くそなんですけれども、伝わってきましたと言っていただいて、ウキウキ感ですね、伝わってきましたと言っていただけて良かったです。はい、もちさんいつも優しいお言葉ありがとうございます。続きましてあやほさんからいただきました。今まで聞いたポッドキャストですね、たくさんたくさんハッシュタグ上げてらっしゃる中に、おべふたも入れていただいております。もういつもですね、こんなにたくさん聞かれてる中でお弁当のふたもお聞きいただきまして、大変嬉しいです。励みになっております。ありがとうございます。はい、といったところで、 まだまだいただいてるんですけれども、このあたりで切りがいいので一旦休憩ということで、今回はここまでとさせていただきます。いつもたくさんのメッセージいただきまして本当にありがとうございます。そしてですね、聞いていただいている皆様のおかげでお弁当の蓋もですね、こうやってゆるっとではありますけれども続けていくことができております。ありがとうございます。次回の引き続きましてのハッシュタグ大運動会もなんですけれども、この後もですねゆるっとゆるっと続けていきたいと思いますので、どうぞお付き合いいただけますと幸いです。お弁当の蓋では皆様からのお便りをお待ちしております。ご意見、ご感想、ご質問、ツッコミ、アドバイスなどなど何でも気軽にお送りください。メールアドレスはお弁当のふた @gmail.com、 お弁当のふたは小文字で OBENTONOFUTA です。ツイッターも開設しております。ツイッターアカウントは@obefuta361、おべふたは OBEFUTA361 は数字です。検索してみてください。ハッシュタグはおべふた、おべはひらがな、ふたはカタカナです。ハッシュタグでメッセージいただきますと、今回みたいにですねご紹介させていただきます。ぜひお気軽にお送りください。それでは次回もですねハッシュタグ大運動会開催していきます。今回も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。